シマのロードトゥーザドリーム。はい、お久しぶりのシマのロードトゥーザドリームです。
はい
なかなかね、あ、こんにちは、コロンです。
はい、BJ です。
なかなかね、
はい、
オランダで収録できたらいいのになぁと思っていたんだけれども、うんうんうん、1回だけできたんだよね。
そうですよね、野寺監督に出ていただいて、
その後なかなかやっぱり時差もあり、あのレースの関係もありで、うんうんうんうん、チャンスがなく、うんうん、今に至ってしまいましたが、
そうですね、はい、で熊野は今度は逆にですね、まああのクリアジスタッフが生中継をね、
はい、
お届けするために現地行っておりましたので、
ええ、
これもなかなかね、あの難しくという感じで、
はい、
うん、
いやでね、
うん、
久しぶりの収録ということになったわけですが、
そうですね、ようやくだから、ここからは、
はい、
ほぼ活動としては日本、
ええ
ということで、
はい、
あ、そうだ、その前にあれだね、あのスキルシマノの方で嬉しいニュースが入ってきましたね。
はい。
うん。はい。
私に。
はい、
はい。ウェルタの方に。
うん。
出場できると。
そうね。招待されていると。うん。いうことで、まあ今からチーム内でのね。
はい。
セレクションが。
うん。
あの、かなり活発になってくるんじゃないかと。
ええ。
いう気もしますけれど。
そうですね。
ね。で、まあ当然そこで、やっぱりね、うん、日本人としては。
はい。
土井幸洋選手が頑張って選ばれたいというようなことをですね、ブログに書かれておりましたね。
選ばれたいよね、っていうか選ばれてほしいね。
ですね。ただ気になるのが春先のね、うん、あのレースで怪我されて、もうかなり深刻だったみたいですね、
うん、
今はもう徐々に回復に向かっているということで、もう自転車にも乗り始められているということのようですが、
はい、
ただやっぱかなり深刻だったと、まあ今だから話せることなんだろうけどね、
うんうん、
うん、そこから今からやっぱりその一気にその戦えるところまで持っていきたいみたいなこともね書かれてましたけれど、
うん、
うん、
いやー、ドキドキしました、そのニュースを見て
ですね。でどうなんだろうね、チーム的に言うと、はい、今年のチームどんな感じの選手なのかっていうのがちょっとね、あのレース J スポーツさんで中継されるレースでも出場が若干今のところ何個かしかなかったので、
はいはい、
今年のチームがどんな感じなのかっていうのはちょっと分かりにくくあるんですが、
ええ、
まあでもチームの中でやっぱ上りを上れる選手としては、
うん、
ね、
うん、
まあ、何本かの指に入ってくるでしょうから、
ええ、
ちょっと楽しみだなっていう気しますよね。ベルタは特にやっぱり上りありますからね、
うんうん、私ベルタ好きなんですよ、
うん、
ツールも好きなんですけど、
うん、
なんかあの時に殺伐とした風景、
うんうんうんうん、
ああいうとことかなんか明るい感じがね、
うん、
結構好きで、
そうですね、
うん、だからね、うん、出てほしいな
と思いますね、うん、本当にね、
今みんながそれを願っているんじゃないかと思う、
うん、と思いますね、はい、ということで土井選手はもうヨーロッパの方に今戻られているのかな。
そうですね、
うん、はい、その一方、まあ、島のレーシングの皆さんはヨーロッパの遠征から帰ってこられて、ね、
はい、
でいよいよ全日本に向けての最終調整という意味もある西日本クラシックロードレースっていうんですか、今年から、
はい、
うん、
らしいですね、
ね、う
ん、
ということで、
広島の中央森林公園、
うん、
観戦に行ってまいりました、
うん、
ヘトヘトです。
そうですね、疲れましたねもうね、
うん、
うん、まあそれ以上に、
はい、
選手たちはもっと疲れているんじゃないかという気がしますんで、
いや、確かにね、
うん、
なんかタフなレースだったですよね、
なんか思ったより蒸し暑かったしね、
うん、
うん、でやっぱあそこのコースはやっぱごまかしが効かないんだね、
うん、
特にやっぱ100キロ超えていくレースになると、やっぱ展開がいくつもあるからね、春先の西日本チャレンジとはやっぱ周回数が違うから、
はい、
そういう意味ではやっぱ厳しいレースだったんだろうなと思いながら、
うん
うん、
だって毎週私たちはほぼ同じ場所で見てたのに、
うんうん、
毎週毎週 あの最初に来るメンバーっていうのは違うんですよ。
そうですね。ということは、逃げが決まらずにアタックをどんどんどんどん繰り返してるという状態なんでしょうね、おそらくね。
何かが裏で起こっていたということでしょう。ということで、これもう先に言っちゃっていいかしら。
いい
ですね。その西日本クラシック、
うん、
優勝したのが、
うん、
畑中選手、
はい、
おめでとうございます。
そうですね、
はい、
あの調子が決して良いような雰囲気ではなかった、まあ、その前後のブログでね、書かれてましたけど、その中でもやっぱきっちり勝ってくるっていうのは、
うん、
さすがだなという感じしますね。なんか
相性いいんですかね、あの広島のコースと。
いいんでしょうね。やっぱ上りと下りが程よくあるっていう感じ、
うん、
はやっぱで、そのタフなレースという意味では、非常にね、相性がいいんでしょうね。
うん、という、その畑中選手に今日はお話が聞けるということで、はい、
そうですね。
では、
まあ、ね、あの再開初のスペシャルゲストというかね、
はい、
うん、ふさわしいと思いますね、なんかね、はい、
早速お聞きしましょう。
うん、うん、もうすぐ話
聞きたい。畑中選手にお話をお聞きしましょう。こんばんは、畑中選手、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今年は春先からもうね、まあ、日本のレースにいらっしゃらなかったので、ファンにとってはなんか随分懐かしいなっていうで、去年はもうあれだけもう見飽きたよっていうぐらい畑中選手のね、うん、優勝シーン見ましたが、もうなんかね、うわ、もう久しぶりだっていうことでみんなやっぱね、うん、盛り上がった方々もたくさんいるんじゃないかと思いますが、
はい、
あのやっぱ広島で開催されたレースだけあって非常にやっぱタフなレースだったみたいで、どうですか、その後疲れというか。
いや、相当追い込みましたね。かなり今日は、はい、回復そうだったんですけど、それでもまだ、はい、はい、疲れてます。
やっぱそうか。
はい。
いや、でもそれが、畑中選手のやっぱ一つ強さの、やっぱ一つ重要な、こう、ポイントかなとも思うんですが。
うん、そうだけど、
うん、
なんか、広島で毎回見てると、
うん、
すごい、身削ってる感じがするんだよ。
しますよ。あの確かにそれは思いますね。うん、あの、見てて寿命を削って走ってんじゃないかって思うぐらいの感じあるんですが、やっぱりまあ、例外になくあそこで10周ってなるとやっぱ非常にタフなレースでした。
そうですね。それに今回はメンバーが他のチームも良かったので、
うんうん
うん、で平均時速も多分過去にないぐらい速いということで、
うん、
あ、そうなんだ、は
い、平均ラップがもう18分フラットに近いぐらいで、
うんうん、あ、18分フラットに近いってことはあれですよね、ほぼなんていうかな、最終週とか、
はい、
勝負意識したぐらいのあれ多分ラップタイムですよね。それ、
そうですね、それがずっと平均的に早かったという感じですね、
うん、そうなんだ。だいたい例年で言うと序盤戦は20分前後ぐらいでね。
そうですね、20分弱は、はい、かかります。
かかりますよね、
はい、
それがずっと18分台なんだ、
うん、
はい、
それはすごい展開の中っていうことで、まあ、激しいレースをねされたわけですが、あのチーム全体のコンディションとしてはどうだったんですか。それとやっぱりあの畑中選手自身のそのコンディションというか。
そうですね、正直なところわからなかったっていうのが一番。
あ、
うん、
そうなんです
か。はい、はい、熊野から熊野まで忙しいスケジュールが続いたので、
はい、
はい、はい、でそこで疲れが溜まってて、まず一回休んだんですね、その後。
はい、はい、
でその後休んだ後に今度は一気に強度の高い練習を入れて、
はい、
でそれを回復させてそのままレースだったので、
はいはいはいはい、
うん、どうなってるかっていうのはちょっと自分たちも分かんなかったんですけど。
そうか、あのやっぱりヨーロッパ遠をてまあね、何戦か走られて、でそのまあほぼ時差を解消する間もなく熊野っていう形でしたけど、うん、やっぱあの頃が疲れとしてはやっぱピークだった感じですか。
そうですね、もう走らなきゃいけないという意識があって、
はい、
あの熊野走ってる時はそういう感覚なかったんですけど、
はいはい、
もうレースの疲れとしか感じなかったんですけど、
うん、
終わってからさすがに、はい、ものすごく体調を崩したというか、まあ、疲れがどっと出て、
はい、
どの選手も、はい、かなり休んだと思います。
あ、そうなんだ、
はい、
なるほどね。まあね、熊野自身が非常に厳しいコースもありっていうね、レースですし、やっぱり強いチームもいましたからね、その中でっていうのはやっぱりかなり疲労としてはこうピークでね蓄積されてたんだろうなとは思うんですが、やっぱ間一回休んだっても、その体調がコンディション的にどういうふうに戻ってくるかっていう実感っていうのはなかなか選手つかみにくいもんなんですね。そうすると、
そうですね、しかもそれにあまりに短期間だったので、一気に休んで一気にこう強度の練習をして、それがまあたった1週間のうちでやったので、
はいはいはい、
はい、本当にわからなかったですね。 朝起きて、
うん、
まあ朝起きた時にそこまで悪い気はしなかったので、
はいはい、
いけるかなって思ったんですけど、本当にその朝起きてみないと、例えばその前日に関してもかなりの疲労がまだ残っていたので。
ああ、そうなんだ。
はい、
そうか、その中でまあスタートされたということなんですが、そうすると走ってみて、あれ意外といけるかみたいな感じでの序盤だったんですか？
そうですね、いや序盤はちょっと動きが悪かったんですよ。
はいはいはい、
まだアップダウンの上りに慣れてないというか、
うんうんうん、
リズムがつかめてなかったんですけど、
うん、
そこはうまくチームメイトが機能してくれてたので、
うん、
ピンチに陥らず、
うん、
はい、うまく僕の力を出せるタイミングまで、中盤以降まで、
うん、
ピンチにならなかったおかげで体調を取り戻して、
なるほど、
中盤ぐらいからもう、はい、結構、まあ、勝つかわからないですけど、いいとこは行くなとは思ってます。
あ、そうなんですね。中盤以降に意識があったんですね、うん、その。
そうですね、はい。
はあ、やっぱ、コンディション、一番気になったのが、ブログで、登りが登れないみたいな感じの、
はい、
ブログをちらっと拝見したんですが、
は、
う、
い、
ん。どうなんですか？やっぱ、去年あんだけ登れてた、畑中選手が急に自分の感覚として登れないっていう感覚っていうのは、やっぱそのリズム的に悪いっていうか。
そうですね、うん、単純にリズムですね。2ヶ月間そのリズムで走ったことなかったので、
はいはいはいはい、
はい、いつもの練習コースに行っても最初、うん、全く進まなくてですね、はいはいはい、リズムが取れなくてですね、
はい
はい、疲労ばっか溜まってスピードが出ないという感じで。
あ、そうなんだ。
はい、登れなかったんですけど、でもそれはどの選手も同じこと言っていたので、
はいはいはい。
やはり、2ヶ月登らないのは厳しかったですね。
あ、そうなんだ。やっぱオランね、今回ヨーロッパ遠征、オランダ中心にね、走られてましたけど、
はいはい、
やっぱそんなにアップダウンがないんですか？
そうですね、僕らが住んでたリンブルグという地方は、まあ、多少ドイツの国境の方なので、
はいはいはい、
アップダウンがまあ多少あるんですけど、
うんうん、
レースは基本的には平坦で、
うん、
はい、コースプロフィールに高低表はいらないですね。
あ、そんな感じなんですか。
はい、
へえ、そうか。じゃあやっぱそういうところで2ヶ月レースをやっていると、どうしてもやっぱそういう風にアジャストしていくんだ、選手として。
そうですね、練習もそうですし、はいはいはい、レースもそうだから、体がそうなっていったのか、まあそれに平坦用の練習をしてたから、うん、平坦用のポジションになったのかは、うん、まあわからないですけど、うん、なかなか、はい、難しかったですね。
そうか、その、うん、今ちらっと言われてましたけど、その日本で走る、なんていうかな、まあその自転車のフォームというかポジション的にも、やっぱ向こうで走るとちょっと変わってきたりするんですか？
うん、そうですね、まあ単純に平坦と山の差ですよね。
うんうんうんうん、
はい、
そうするとやっぱり若干その平坦なので、まあいつもよりも深くみたいな感じになっていく。
そうですね、はい、
あ、そうなんだ。でもどうでした、その久しぶりのヨーロッパでのレースだったと思うんですが、
はい、
畑中選手的には。
ああ、そうですね、僕が走ってた、そうですね、アマチュア時代過ごしたフランスとはまた地形が違う、うん、やっぱり平坦のレースだったので、はい、で最後に1回スキルで走った、はい、まあ、うん、悪いイメージのある地域だったんですけど、
はいはいはい、
はい、その時に比べたら走れたんですけど、なかなか最後の優勝という結果は出せなかったですね。
でもその走られて、そのどういうふうに戦えば勝てるだろうなっていうような、その勝利へのこのなんていうかな、計算というか、やっぱりアマチュア時代はなかなかね、そういうところまでは難しいと思うんですが、はい、いろんな実績を重ねられて、今回行かれて、 なんとなくそう、こうすれば勝てるんじゃないかっていうようなのは見えてたんですか、向こう
で。そうですね、はい、他僕以外にも何人かそういうチャンスがあった時もありましたし、
うんうんうん、
はい、今回はそうですね、チャンスをつかめなかったんですけど、チャンスは結構転がってたかなと、
う
ん、
そうか、
そういう感じはあります。
でもまあね、来年以降どうなるかはわかんないですが、でもこれ定期的にね、向こう行ってそういうチャレンジするっていう、うん、あれチャンスがあるといいですね。なんか、あ、切れちゃった。ちょっと待ってくださいね。あ、はい。あ、保留になっちゃってるな。あ、戻ってきた。
あ、
もしもし。はい。すいません。はい。
はい。
ね、その、はい、ねえ、まあ、今回そういう形で結果的にはなかなか難しい面もあったようですが、でも、うん、ねえ、はい、来年以降どうなるかはわかんないですけど、チャレンジするチャンスがあるといいですね、何度か。
やはりあれは経験も結構大きいので、
うん、
回数がチャンスは増えてくるなと思います。
そうか、回数重ねていくとチャンスは増えていくんではないか、
はい、
ということで、
は
い、なるほどね、はい、まあまあね、そういうまあヨーロッパでの感じがあったからこそ、そのアップダウンのね、上りくな、その上りの、うん、フォームというか上り方というところでちょっと悩んでらっしゃったということなんでしょうけど、
うん、
じゃあやっぱり序盤、広島のコース序盤走って、なんとなくそのまあ畑中選手、特にこの広島のね、
うん、
コース勝率が非常に高いので、
ですね、
はい、こんな感じだっていう感覚でやっぱりこう戻ってくるんですかね。
そういう感じでしたね、本当に。
あ、そうなんだ。
中盤からっていう感じでしたね。
はいはいはいはい。じゃあ、まずはその前半は、だからさっきも言われてたように非常にやっぱり青柳選手、それから西園選手が積極的に、
うん、
まあね、チャレンジしてみるというか、レース動かしたり、それから他の危ない逃げをね、こう潰しに行ったりっていうシーンがかなり見られたんですが、
うん、
やっぱりこの2人もやっぱりヨーロッパの経験っていうのがかなり生かされてる感じですかね、あれ見てて。
そうですね、うん、特に青柳選手なんか向こうでもポジション取りはかなりうまい部類に入るような走り方ができていたし、
はいはいはい、
はい、西園選手なんかはかなりパワーがあるので、
うん、
はい、前半から動いても後半残れるような足を持っていたので、
うんうんうん、
はい、昨日はそれに助けられた感じですね。
そうか、
はい、
じゃあ徐々に、ま、後半以降意識してということだったというお話なんですが、
はい、
レースのその決定的な形としては残り2週か3週か、多分そのくらいですよね、あれ。
そうですね、はい、うん、どちらかというと、
うん、
まあ、攻められたポイントだったんですけど、
例えば、そうなんだ、はい、
はい、マリウス、マリウスじゃない、マトリックスの、
はい、
ガルファロ選手なんかがかなり上りで強力に攻めてきまして、
はい、
そこに結局耐えられたのが、シマノのほとんどのメンバーと、あと他のチームのエース一人ずつぐらいしかいなかったということですね。
うん、あ、そうなんですか。そうすると、後半にガルファロ選手がかなり積極的に動かれてたんだ、ここで。
そうですね、かなり、はい、彼が攻めてきました。
例の上りですよね、広島。
そうですね、やはり上りが強い選手なので、うん、上りと、あとはみんながきつくなる、ホーム地点が結構向かい風でかなり辛かったんですね。
あれかなり長いですもんね、直線が。
そうですね、うん、であそこでもうみんな縦一列にずっと なってたと思うんですけど、
はいはい、
かなり向かい風が強くて、
うん、
もう前に出れなかったんですけど、ああいう一番厳しいところで攻めてきて、
うん、
で結局そこで前にいられて足があった選手だけが残れたという感じですね。
そうかそうか、うん、でそのまあガルファラ選手、それからまあ島野でいうと西園選手、青柳選手、それから鈴木真理選手に畑中選手、
うん、
はい、
それとあとはまあ今回この選手に手こずらされたかなというようなコメントもね、畑中選手されていましたが増田選手、
うん、
はい、
ゴール後もやっぱりかなり強かったですねって言われてましたけど、
はい、
普通で考えるとこれはかなり有利な展開じゃないですか、島野的に。
そうですね、はい、うん、
ここからなかなかこの集団でその何人かふるいに落とすってことがかなりやっぱり手こずられてたように見えるんですが。
そうですね、うん、西谷選手と、
はいはい、そうですね、西谷選手もそこに入ってますね、
はい、はい、いたんですけど、はい、やはり2人ともそこら辺は、うん、勘で分かってたと思うので、
うん、
その行かれてはいけないポイントなど、
はいはい、
はい、強かったですね。 4人対2人だったんですけど、
はいはい、
はい、厳しかったですね。
そうかそうか、うん、まあでも島野としてはやっぱりその攻撃の手を緩めずということで、
うん、
そうですね、あそこで僕も行きましたし、新里さんもかなり攻めましたし、
はいはいはい、
西園なんかもかなり行ったので、うん、結局あそこで力がなければ攻められてなかったと思うので、
うんうんうん、
うん、あんだけ攻撃できた島野の選手たちもかなり僕は強かったと思います。
そうですね。
はい。
でその中でいよいよね、そのなかなかそこから集団がこう絞れずというか、うん、その人数を減らすことができず、いよいよラストっていうことで。ね、周回になっていくわけですが、まあ、僕らはもう最後ゴール地点で見てたので、はい、畑中選手が帰ってきたっていうのしかわかんないんですが、はい、勝負かけたのはやっぱり上り。
いやーもう本当に最後の最後でしたね。
はいはい、はい、
そこに行くまでにもかなり攻撃はあったんですけど、
はい、
そこでもうどうしても決まらなかったので、うん、もう決めるのはやはり最後の一発で全力を出し切るという感覚で、うん、はい、アタックしました。
あ、そうなんだ。
はい。もしあれで疲れてたら、僕はもうなかったかなと、いう。
そうか。じゃあ、チームの中で、畑中選手決めろっていう話ではなくて、
はい。
その流れの中で、この攻撃でもし捕まったらダメだけど、やっぱり全力でここは潰しに行くっていう感じで出ていくんだ。
そうですね。ただ、僕としては、その、後ろには、新里さんがいたので、
はいはいはい。
例えば、スプリントになったら新里さんは、まあ、行ってくれるだろうし、
うんうんうん、
まあ上りで西園もちぎれることはないでしょうし、
はいはいはい、
そうなってくると攻めるポイント僕は一番得意なそこだったかなというところで、
そうか、
力を出し切ったという形ですね。
じゃあやっぱりそこで行くよっていう話はチームメイトにはもうしないんですか？そういう
してなかったですね、はい、
やっぱそうなんだ、なるほど、はい、
そうか
でもその辺はもうみんななんとなくやるだろうなっていう想像はできてるんでしょうね、多分。
そうですね。で、うん、その後に西園が一人で追走してきてくれたんですけど、
はいはいはい、
あれなんかもそのうまいタイミングで抜け出してきてくれてワンツーフィニッシュ飾れたので、
うん、
はい、やっぱワンツーっていうことも大きいと思うんですよ、
うん、
はいはい、そうですね、
はい、はい、なので本当にうまくいったかなと。
そうか。ただねえ、そう、ああいう形のゴールなら西園選手と追いついて、まあ、はい、一緒にワンツーで帰ってくるかなと思ったんですが、
はい、
畑中選手がもう本当最後まで全力をね出し切ってたっていう風に見えたんですけど、
そうですね、最初誰だかわからなかったんですけど、
はいはいはい、
はい、2人いるか1人なのかも分かんなかったですけど、
うんうんうん、
はい、最後の直線のところではもう見えてたんですけど、
うん、
せっかくだからこのまま踏んでいこうと
そうなんだ、そこでその余裕がちょっとあったんだ
はい、
なるほどね。いやでもなんていうかな、そこでまあね、そこでその畑中選手が決めれたっていうのは、
うん、
ね、やっぱりなんっていうんでしょう、まあそれまでの島野の攻撃がやっぱり有効的に働いてたっていうのもあるでしょうし、
はい、
それからやっぱり畑中選手のやっぱり上りでのキレというか、
うん、
それがやっぱ戻ってきてるんでしょうね、多分ね。
そうですね、最後の一発の上りのアタックの速度は多分かなり速かったと思いますね、う
ん、あの坂の一番下からやるんですか？
一番下からもう、はい、アウターギアの真ん中ぐらいで全部登り切ったので。
あ、すあ、アウターギアの真ん中で登り切るんですか？
そうですね、はい、
無理無理泣くよあんなところアウターギアで登ってさそうなんだ。じゃあやっぱ相当なスピードで上がっていくんですね、あれ。
はい、多分かなり速かったと思いますね、一瞬で超えたので。
はいはいはいはい、
はい、登り始めは一緒にいたんですけど、登り切りで20秒ぐらいついたみたいな感じで言われたので、
はい、
かなりついたんじゃないですかね。
あ、そうか。あのてっぺんで20秒ぐらい行ってたら、もうゴールまではどうにかなるかなっていう感じ、
はい、そうですね。そういう感覚ではいつも、はい、走ってますね。
そうか。じゃあやっぱあれっすね。いや、まあ今回ゴールで見るか、最後の坂で見るか悩んではいたんですよ。
はい。
ゴールシーンっていうよりもやっぱ一回でいいからその勝負かけるスピードって見てみたいよね、畑中選手。
ああ、そうね、
うん。うん。びっくりするんだと思いますよ、
あそこでの。そうだろうと思うよ。
途中写真撮りに何度かあの坂登り行きましたけど、いまだに筋肉痛ですもんね。歩いてカメラ抱えて歩いてるだけなのに、いまだに筋肉痛なの。
そうなんだよね、ほんと。
あれそうなんだ、うん、そうか。じゃあまあ、あのあれですね、まあチームとしてはまあほぼね上位を独占したという形で、これ全日本に向けては非常にいい感触ではないですか。
そうですね、あの精神的にもその熊野であまりいい結果を出せなかったのは選手たちちょっと、はい、あの考えるところがあったので、
はい、
うん、あの今回まあ成績が出て、しかもまだそこまで調子が上がりきってない状況でああやって走れたので、うんうん、今後もうちょっと調整していったらもっと走れるっていうそういう自信がついたので、
うん、
はい、あのとても重要な勝利だったと思います、チームとして。
そうですね、それとさっきも言われたように、はい、最後の局面でもそのなんていうかな、チームメイトと言葉交わすことなく、
うん、
そのチームとして機能するっていうことはやっぱり、うん、このあたりもヨーロッパでのやっぱり戦いというのが非常に有効だったっていうことでしょうね。
そうですね、日産の選手なんかはかなりまだ経験が浅いんですけど、うんうん、浅い分日に日に、はい、新理さんが言う、教えてくれることなんかをすぐ吸収していって実行できていたので、
うん、
そういうところが、はい、今回のレースでも生きたんじゃないかなと思いますね。
そうですね、はい、かなりやっぱり序盤で西園選手の動きというのはね、重要な動きだなというふうにも見えていましたし、うん、それからやっぱりもう一人青柳選手、
うん、
青柳選手自身は熊野でも非常にいい走りを見せられてましたから、うん、あの戦力としては上りはかなり楽しみだなっていう選手ですね。
そうですね、上りも走れますけど、うん、例えば、熊野の第一ステージに僕は2位になったんですけど、
はいはい、
彼に発射してもらったんですね。
あ、そうなんだ。はい、
はい、その時の、集団の頭に出たんですけど、その時の速度なんかもかなりあるので、
うん、
あの上りだけじゃなくてもちろん平坦もかなり走れる選手なので、
うん、そうか、
はい、
まあそうやって考えると本当にあのまあね、新理さんは最後のスプリントというイメージもありますが、そうやって考えると、はい、チームの皆さんほとんどがこうなんていうかな、オールラウンダー型というか、
そうですね、
うん、
そういう方で、ちで、いい意味では言うと、その足が非常に揃ってるっていう言い方もできると思うんですが。
そうですね。
はい、ね、ただですね、まあ、こういうところで不安材料を言うのもあれなんですが、ね、いよいよ今月末開催される、
はい、
八幡台での全日本選手権、まあ、初めてのコースというのもある、言いますし、
うん、
難しさはあると思うんですが、
はい。
どうなんでしょう、まあ、地図上を見るだけで考えると、あんまりアップダウンがないなと。
ああ、そうですか。
まあ、
はい、
若干こう、だらだらした感じの上りなのかな、これは、っていうふうには見つけたんですけど。
そうですね、勾配がきついところがないように見えましたけど、
うん、
はい、だからアタックは決めにくいかもしれないですが、
うんうん、
僕なんかはそういうところで体力を失わないっていう意味では得意な、ところかなと、僕というか、まあ、島野選手みんなああいうところで、
うんうん、その上りでだから消耗はそんなにしないだろうと、はい、
そうですね、ちょっと攻めにくいかもしれないですけど、うん、逆に言うと守りやすい、
ああそういうことか
もあるかもしれませんね、はい、ちょっとまだわかんないですけど、
なるほどね、
そうか、
そういう考え方できるんだ
うんうん、うん、
そうかそうか、そうするとまあそこで当然何かアクションがあればそれをどうにかすることもできるし、
はい、
他の場所で何か展開を生むこともまあできるかもしれないという、だから本当にそのディフェンシブではないけど足の温存は十分できるだろうと。
そうですね、それにああいう勾配はみんな得意なんじゃないかなと、
うん、
島野の選手、
そうか、はい、そうやって考えるとものすごくドキドキするんですがどうなんですか、チームで思想に行こうみたいな話とかは。
そうですね、今のところないんですけど、
うん、
ちょっと遠いので、
ですよね、
はい、ただやはりコンディションを上げるためにチームで今から合宿を組んで、
はいはい、
はい、最後の仕上げには入ろうと思ってます。
あ、そうなんですね、はい、畑中選手ご自身は今週末にあるTT の方は、
あ、僕は出ないですね、
はい、
チームにはTT スペシャリストがいるので、
はいはい、
やはりあのレースに関してはもう上位入賞ではなく優勝を狙っていくレースだと思うので、
はいはい、
もう一つのタイトルなので、
うん
うん、そのタイトル取れる人間を集めて、
うん、
はい、行ってもらいます。
そうか、まあ、満を持して、
うん、
ヨーロッパから帰ってこられてるみたいなので、
はい、そう
なんです。でも実は TT 走るの初めて
なんですよね
なぜだかね。
優勝候補と言われながらもですね、うん、今年初出場になるという、
すごいですね。
ね、はい、すごいですよね。沖縄の合宿のミーティング参加された時に、今年出れないとクビだろうって言われてましたからね。
だから本当にそのもったいなかったですよね。
ですよね。
はい、うん。本当に勝てたと思うので。
そうかそうか。
はい、
まあまあでも、そうですよね。全日本となると、まあヨーロッパに行かれてる、平塚選手とね、阿部隆選手と合流されてということだと思うんですけど。
はい。
やっぱあの二人も加えてさらに、その選手層が厚くなってるっていうのは一つ武器ですね。
そうなんですよね。今のところ彼らはちょっと忘れ去られてますけど、
うん、
去年のことを思い出してみると、あの二人というのはどんな場面でも、まあ二人全く違うタイプなんですけど、
うんうんうん、
ものすごい強力な仲間ですよね。
ですよね。
はい。
特にやっぱりその序盤の主導権争いなんかでは、
う
ん、
はい。
そのまあ、西園選手の動きもね、うん、今までの戦い見るとすごい重要になるだろうなっていうのはよくわかりますけど、うん、それプラスやっぱりその阿部隆選手のね、
うん、
この逃げの強引までのな作り方というかねえ、あれはパンチがありますもんね。
そうですね。そして彼はもうあのままいけるだけの力を、はい、さらに最近強くなってるようなので。
そうなんですか。そうか、それはまた非常に楽しみだなという感じもね、しますね。はい、いやいや、なんか楽しみですよ、なんかね。ということで、じゃあ、まあ今からその合宿に入って、徐々にまたこの強度の高い練習されていくっていう感じなんですか。
そうですね、はい、合宿は、きついですよ。う
ん、あ、きついんだ。
はい、強いメンバーと一緒にやるので。
今からの合宿が一番一年できつい感じになるんですか。
そうですね。やはり全日本の前の合宿というのが、
うん、
一年で一番厳しいですね。そうですね。うん、はい。
よく言われる反復練習とか、
そうですね。
そういう感じになっていくんですか。
は
い、
そうですね。はい。
うわー、それ取材に来てーなー。島野の江原さんから、一回来るといいっすよ、はい。見ると引くぐらい練習しますよって言ってました。
そうですね、うん。本当にきついですよ。
あ、そうなんだ。
はい。
本当にきつい練習が今からあるんですね。
そうですね。はい。
うわぁ、でも、まあね、本当それから徐々にまたコンディション整えて、
うん、
本当にこの一発で狙っていくレースっていうことでは最高峰だと思うんですが、
うん
うん
うん、
まあ、畑中選手ご自身もかなり意識はされてるんじゃないですか。
ああ、もちろん今年というかもう、
うん、
はい、僕の次の目標というか、
うん
うん、
まあ、もうあれ一つと言ってもいいぐらい、
うん、
うん、大きい意味で言ったら、
うん、
はい、あれが欲しいですね。
そうでしょうね。
欲しいですね。欲しいな。
そりゃ欲しいですよね。
うん、
ただでもまあね、本当そのいろいろ読めないというか、
うん、
今年はまあね、このチームの戦力的にかなり分散しているっていう感じも印象としてはするので、
うん、はい、
やっぱこのレースをどう読んでいくかっていうのも重要になってくるんじゃないですかね。
そうですね。海外組が
そうそう、
はい、パラパラと、
うん、
個人参戦のように帰ってくるんですけど、
うんうん、
はい、本当に強い選手たちなので、
うん、
はい、楽しみでもあり、
うん、
うん、どうなるか不安でもありますよね。
そうか、うん、どうなんですか、畑中選手でやっぱそうやって狙っていくレースっていうのは、うん、頭の中でこういう感じになるんだろうかみたいなシミュレーションとかってされる感じです。
そうですね、多少しますけど、
うん、
そこまでその完全にどうなってどうやってと綿密には考えないですね。考えすぎると寝れなくなっちゃうんで。
あ、そうか。そうか。じゃあ、適度なプレッシャーな感じにしとくっつうのも、やっぱポイントなんですね。
はい、そうですね、僕の場合は。
ですよね。まあ、全日本は本当にプレッシャーがかかるって言いますから。
ええ、
ね、でも、まあ、まあ、本当に今回、全日本で使われる、ね、初めてのコースで、うん、初めてみんなあそこでレースするわけですから、
うん、
まあ、ね、選手たちは、わあ、どうなるんだろうって思いありますけど、ファンとしてはたまんないですよね、なんか、
うん、
早く見てえなって感じもするんですが、
そうですね。
まあ、でも本当そこで、ね、畑中選手らしい、
うん、
またその全力、全部すべてを出し切るというね、
うん、
形のレースにねしてもらえれば、また勝機が出てくるんじゃないかなというふうにも思うんですけど、うんうん
うん、そうですね、あのはい、全力を今から体調を整えて、うんうん、その力を全部出せれば、はい、全然その可能性はあると思うので、
うんうん、そうか、いや、まさにその言葉が本当に、なんとかな、もう貫禄になってますよね。っていう気がします、もう、なんか。
だから、もう、欲しいよね。
欲しい、
そうですね。はい、
そろそろね、欲しい。
そうですよね、畑中選手、おいくつでしたっけ、
僕、今、25なんですけど、もう26ですね。
6になるんですね。
はい、6になります。
ああ、いい感じですよね。
ちょうどいいかなと思う。
ちょうどいいところですよね、
そうですよね。まあまあ、でも本当にね、あのチームメイトも、このかなり強力なね、夫人としてということで、一緒に戦っていかれるということなので、まあでも、昨年、今年と、そのね、大幅に若手、もうほぼ新里さん以外はみんな若手、中堅っていうチームで、よくこれだけ、その、なんていうかな、うまくチームとしてまとまったなっていうのは、本当に去年も思ったし、うん、今年も思うんですけど、
そうですね、毎年言われますね、うん、言われますけど、
ね、
はい、あの、はい、でも始まってみてみると、うん、不安はすぐなくなる感じですね、シーズン始まると。
あ、やっぱそうなんだ、
はい、
なんなんでしょうか、そのこういういい感じで来てる秘訣っていうか、
なんですかね、
ねえ、
わかんないですね。
あの、去年までのメンバーは、
はい、
まあ、そのうまく島の職に馴染んだかなっていう気もするんですけど、
はい、
今年の2人はなんか全然違うじゃないですか、はい、色が
全然違いますね。
これどうなんですか、この2人もやっぱうまく馴染めてる、
まあそうですね、うん、あのちょっと前の島のとまた僕とかもまた多分違ったと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、はい、確かに僕たちからまた一個ちょっと違った感じはするんですけど、
うん、
そこは、はい、かなり面白いポイントとして僕はあの受け止められているので、
はいはいはいはい、
はあ、今楽しくやってます。
そうか、
はい、
いやでもね、本当こう新メンバー加入の2人の名前が出た時に、誰もが大丈夫なのかっていうのは
いや完全にそうですね、
ねえ、
はい、
でもまあ本当昨日の走り、熊野での走り見てたら、
うん、
はい、本当にあの2人がうまく機能しているので、
うんうん、
あの2人がまず序盤のレース作っていって、中盤以降、まあ、ゆずる選手だったり村上選手であったり、
うん、
で、
うん、
フィニッシュに畑中選手だったりね、心理選手だったりってうまいリレーができているような感じがするので、
うん、
ね、うん、そういう意味では本当にあのレースこなすたびに非常にまだそのチームとして強固になっていくんだろうなっていう気がするので、
うんうん、
楽しみにしたいなとは思いますけどね。うん、まあでも、あれですね、あの、そうだ、あの、まあ、その、全日本の前に、まずは、その、J プロツアーの日戦ですよね、はい、ヒルクライムが。
そうですね、うん、あの、つがい系ですね、まず。
ですよね。
はい。
ここはどうなんですか、あの、畑中選手的には、つがい系は。
去年のは、総合3位だったんですけど。
はいはいはい。
わからないですね。
そうか、
はい。
まだ、まだやっぱり、まあでも、ある意味それでまた上りの感覚をさらに取り戻すっていうのは、ね、これ一つ目的としにはなるでしょうね。
そうですね。はい、うん。僕はだから全然そこに対してもかなり高いモチベーションを持ってやれると思うので。
はいはいはい。
はい。で、それがまた全日本にもつながってくるということもわかってるので。
うん、
はい、今週末も全力でやりたいと思います。
いや、うんうん、楽しみだね。まあでも本当にね、春先ちょっとね、2ヶ月ちょっとぐらいですかね、
はい、
あのレース走る姿を見れなかったので、
うん、
まあ、ここからはもう存分に、ね、あの見れるチャンスがありますから、
はい、
ぜひ、まあ、そこでの結果が全日本に結びつくかどうか分かんないにしろ、
うん、
でも選手たちがどういうふうにね、こう調整していったり、そのレースを全力で走ることで、
うん、
そのそこに合わせていくっていうね、姿が見れるわけですから、うんうん、
はい、
そういう意味ではぜひ会場に足運んでいただいて、ね、その走る勇姿を見ていただきたいなというふうに思いますね、うん、
はい、
はい、ということで、まあ今日はお疲れのとこ本当にね、お疲れだと思うんですが、
あの
どうなんですか、もう明日からもう厳しい練習、
メンバーによりますね、僕がちょっと疲れているので、
はいはいはい、
まあ明日は全力ではないという感じなんですけど、
そうかそうか、
はい、メンバーによってはまあ 昨日のレースぐらいだったらまだ平気だと。
おお。
いうメンバーもいるような
んです。いるんだ。
はい、
おお。すごいな。
はい、
そうかそうか、
う
ん。じゃあね、本当にそういう意味ではね、あのゆっくり休んでもらって、
は
い、疲れ落としていただいて、
うん、
そのつがいけね、
はい、
あのいい走りをね見せていただければと。いうふうに思います、はい。はい、ということで、今日は畑中選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、畑中選手でした。うん、リズム。
リズムだった。いや、あのさ、だから収録1ヶ月ぶりぐらいになってたけど、やっぱ選手の話聞けるって嬉しいんだよ、
ね。面白いね。
で、あの、まあ、今回西日本見に行ったじゃないですか。
はい。
その、まあ、自分が見えてない部分も、こうやって話してもらうことでわかるし、で、その、周回重ねるごとにこんな風になるのかなって思ってる答え合わせもできるのよね。
ああ、そうそうそう。
うん。それでその、なんつうの？レースを読む力をね、
うん、
あの、観戦する側としてだよ。
うん。
それをこう身につけるには非常に、この答え合わせ楽しみなんだよ、毎回。
ねえ、その、うん、私たちが実際にレースを見に行って、見てるその瞬間、
うん、
以外の部分のことがレースの中で多いから、うんうん、そこの部分の話をしていただけると、
うん、
あ、なるほど、だから、ああだったんだ。
そうそうそう。
っていうあれでしょ？
そうそうそう。
ね。
あ、これはこういう意味があるのか、とかさ、
うんうん
う
ん。
そういうその走りの質っていうか、その場面の、なんでこの場面になってるかみたいなものを、こういうのでちょっとでも感じてもらえるといいなっていうのは思いますよね。でも、なんか、楽しみですね。
うん。
あのこれ熊野の中継の時にねちょっと、あの実況的なこともやらせてもらいましたけど、あのインターネットのね生中継で、
はいはい、
あの本当に島野って、
うん、
いいスカウティングができてるよね。去年今年その前阿部隆選手からですけど、
うん、
あのきっちりレースのそのシーズン序盤で、その選手が入った意味みたいなものをレースで教えてもらえるじゃない。
うん、
そういうのってやっぱなかなか難しいと思うのよ。いきなりやっぱりトップレベルのレース走って、そこで働けるっていうのは、そうそうできることではないとは思うんですが、それがやっぱり西園選手、青柳選手きっちりできてるもんね、
うん、
で青柳選手なんかは今回もちょっとそんな感じだったけど、
はい、
あの畑中選手タイプだと思いますよっていうのが、走りがっていうわけではなくて、畑中選手タフになる、まあ今回のレースもそうでしたけど、
うん、
あのタフなレースになって帰ってくると、うん、今回はゴール前蛇行してたもんね。
あ、
見ました。あの手上げるのがやっとなんだよね、
うんうんうん、
あのそういうゴールシーンってまああんまり見ないじゃない、
うん、
だからその調子が悪い、いいなりに、
うん、
全部出し切れるんだと、
うん、
レースで、
うん、
それはね、一つの才能だと思うんですよ。
まあね。
ね、まあ、展開によっては出せなくて終わっちゃうってこともあるし、
うん、
だからきっちり最後まで展開に絡んどいて、
うん、
全部出し切って勝つっていうのは、
うん、
やっぱすごい意味のあることだなと。で、青柳選手をね、熊野から何度か、あの、まあ、現地のね、スタッフがちょっとインタビューしてましたけど、
はいはい、
その、レース後の疲れた風な感じが半端ない。
うん
ですよね、見てると、だからまだまだその勝負に絡むそのところまでにはないにしろ、でもやっぱりきっちりそのチームとして全部使って働いているっていうのは間違いないと思いますからね、
うん、
それがやっぱり序盤にレースの主導権を争うところでうまく機能してるんだなっていうのがわかるじゃないですか、
はいはい、
そういう意味ではこの2人すっごい重要なキーワードになってくるんじゃないかなって気しますよね。
うーん、なるほど ね、
ね、それとよりスケールアップした阿部隆、
うん、
平塚選手、両選手ね、
うん、
これが合流してきて本当に若手ばっかだね、なんか、
うん、
すごいっすね。これでどういう形のレースにしていくんだろうね、島野は。
どうなんでしょう。でもそれ私たちがそうどうなんだろうと思うけど、
うん、
その選手の皆さんの中では、 お互いにこうしようよって言わなくてもいいほど分かり合えているようなので、
そうでしょ、
だから先ほどの話でもそうだけど、
そうそう、だからよく言うけど、うん、そのサッカーなんかでよく言われるけどね、
はい、
その相手がどう動くかっていうのも感じ取れるというか、
うん、
そういう感じに近いよね、今話聞いてると、それができているから、
うん、だからなんかきっと面白いことになるんですよ
と思いますね、
うん、ちょっとジェラシーなんですけどね、
それはね
なんかね、うん、その分かり合ってる感じがすごくちょっとジェラシーなんですよ
ですよね、でもだからそういう選手だから、例えばねレース展開上どうなるかわかんないですけど、西園の選手とか、はい、青柳選手が序盤にね、うん、動いてレースの主導権取っていくと、で彼らはやっぱりそのために走るわけだから、ある種そのリザルトに乗らない走りをしていくわけじゃないですか、
はい、
その最後までゴールたどり着けないかもしれないけど、
うんうん、
最後のエースに勝負絡ませるために、うん、序盤で自分の体力全部注ぎ込んでいくっていう走りをすると思うので、
うん、
あのぜひそういうところも楽しむというか見てもらって、
うん、
そのとかくねロードレースでゴールしたシーンばっかり見がちなんだけど、
うん、
そこに積み重ねたいろんなドラマがあれを呼ぶんだってことを知っといてほしいなって思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そういうとこはしっかり見届けていただきたいところですよね。
ですよね。でその途中でレース降りてもいい走りでしたって言えるね、
うんうん、
そういう感じになってほしいなって思うんですよ、
はい、
だからそういう意味ではね本当にあの、今回ね、岩手の八幡平で開催されますが、
はい、
ぜひあの現地行かないと損だと思いますよ、もう正直、
うん、そうですね、
別の番組でも言いましたけど、
うん、
あのジロデイタリアより全然面白いと思いますよジロデイタリアの3週目よりも全然面白いと思うので、これ見ずして何を語るっていうぐらいのレースになると思います、
うん、
で特に今年はね海外のビッグネームの選手も帰ってきますし、
うん、
そこでどう戦っていくのか、だからねここ何年かどうシマノが力を積み重ねてきたのかっていう成果を問われる日になると思うのでね、
はい、
ぜひ皆さんで応援していただきたいなと思いますね、
はい、
はい、ということで、
はい、
うん、
お届けいたしましたシマノロードトゥーザドリームでした。お届けしたのはコロンと
BJ でした。